南三陸出身の渡辺さんがいる前で言うのもあれなんですけど、まあ、南三陸と大正大学、南三陸と私が出会ったのって、もう本当偶然だと思ってて、まあ、たまたま南三陸だったんだろうなって思うし、あと、まあ、たまたまこういうふうに渡辺さんが来てくれたからお願いできたんだろうなってのあるので、ある意味そういった、まあ、偶然の出会いっていうのを、まあ、いかにもっとよくコミュニティをうまく回していけるかっていうのを今ちょっと考えて、で、では南三陸に私がこだわってるかっていうと実は そうではなくて、うんうん、まあ、たまたまこういうふうに出会った、うんうんうん、まあ、縁であったり出会いにをなんか大事にしていきたいなと思って、うん、で、まあ、今回そのツールはまあ南三陸だったっていうことで、うん、でさらにはその、まあ、被災地だったということで、うんうん、まあ、いかにその現状っていうのを、まあ、この東京の方に、うん、まあ、なんていうかメディアでは分からないようなところをお伝えしていきたいなと思って、うん、だから、まあ、もう一つあとその学生の活動をもう少しなんかこういったことも大学はできるんだよということを、うんうん、お伝えしたいなと思って、うん、だからなんていうか、うん、特にその南三陸だからっていうのではなかったんですね、うんうんうん、逆にここまで周りがその南三陸のためにとか、あと何だろうな、その今回の写真展でいろんな現実が分かったとかっていうような反応があったっていうのは実は予想外だったんですね、うん、でその中でもおっしゃっていただいたように南三陸に行くとか、うん、知らなかったから今度行ってみたいとかっていうような反応があったっていうのは、うん、すごい妨害、まあの喜びというか、
うん、
予想外でしたね。
もう特にこう被災とかあれだからとか言うんじゃなくて、もう、はい、今本当すごい自然体でおっしゃっていただいて、逆に気が楽になったと思うんですけど、はい、もうたまたまだと。
そうです
ね、たまたま南三陸で、はい、で、まあ、ちょっと後でお話ね、しっかりお伺いする渡辺さんも、はい、たまたま南三陸の方で、はい、じゃあ南三陸のイベントするから、
はい、
ちょっとっていう感じだ、はい、話してみないかっていうみたいな。
まあ、以前からも知ってて、まあ、それは熊本地震の時の、
うん、
はい、がちょうど彼女が1年生の入学だったんですよ、うん、もう3年前なんで、
うん、
その時に、まあ、大正大学の中で有志が募金活動したいっていうのがあって、そこで来てくれたのは、
うん、
で、
うん、
でその後は私の授業なんかを取ってくれたりしてで、まあ、こういう今回機会があるから、うん、それこそ語り部をしたいって言ったのは大島だったんですよ。もう彼からなんかそういうのないかって言われた時に、むしろ南三陸から人を呼びたいって言ったんですよ。交通費は払うからみたいなこと言ったんですけども、だったらうちにいるよって言って、せっかくだからじゃあせっかく学生がやるんだから、
うんうんうん、
今後学生にやらせてみればいいって言ったら、ああ、ぜひって言った
んですよ。すごい今本当に言ってはたまたまたまたまって言いながらも、多分必然だったのかなっていう。だからこうやってね、その話を聞いて、たまたま私も大島さんと会って、たまたま行って、でたまたま渡辺さんの語りを聞いて、あ、なんかしなきゃ、まあ、その偶然の重なりでもいいのかなってなんかすごい思えていて、はい、後でもね、前ブログにもちょっと書いたんですけど、こうじゃあ私がこうやって今インタビューを出してもらって活動をしだして、じゃあ明日明後日永遠にこういうのがねできるかっていうと、多分できないと思うんですよ。やっぱり普段の仕事が忙しくなったりとかしたら忘れちゃうかもしれないんですけど、思い出した瞬間だけでも何か行動できするっていうふうにしていくっていうのはすごく大事だなと思うので、なんかこういうふうに伝えたいなっていうふうに私は思って今、やらせていただいてるんですけれども、はい、ではその語り部しないかっていうね、話をこう結構多分聞いた時に渡辺さん自身はどう思ったんですか？
正直やったことないですし、うん、 そのなんだろう、語り部として語るってことはそれだけ自分の中でもう一回思い出して整理して言葉にしてっていうこと、そういう作業があるから、うんうん、その今までそのテレビ見てとか、あと普通にその地元に帰った時とかに思い出してたりはしてたんですけど、うんうん、そのレベルよりももっといっぱい思い出したりしなきゃいけなくて、うんうん、それが一番ちょっと不安で、自分的にその耐えられるかなというか、なんかしんどくないかなと思って、
うんうんうん、
でそれ迷ったんですけど、うん、まあ考えて、うん、でもいい機会だよなと思って、
うん、
多分これ逃したらもうなんかそういうふうに考えるのってまた後になっちゃうなと思って、
うん、
そしたらせっかく機会いただいたんだから、うん、向き合おうかなと思って、
うん、だから
そうですね、すごいありがたいなって思いました。
うん、生徒先生から渡辺さんにこう依頼したして、なんかこう不安とかそういうのはなかったですか？
不安はなかったまあこれもなんか偶然なんですけども、うん、去年私42日間南三陸に、まあ、違う、まあ、サービスラインとはまた違う授業の一環で、
うん、
まあ、実習があるんですけど、その引率、
うん、1ヶ月半ぐらい
1ヶ月半ぐらい行ってたんですよ、うん、9月10月の、
はいはい、
でその時にたまたま訪問したお宅が渡辺さんちゃった
それ大事、それは意図してではなくて、
全然全く意図してなくて、だから移住者に関するインタビューを学生が取ってる時に、
うん、
まあ、ちょっと学生の様子を取りたいなと思って行ったら渡辺さんちゃった
じゃあ縁なんですね、たまたま
って言いながらね、まあ、お母さんもすごいしっかりしてすごい話してくださる方だし、
でもその時にはその渡辺さんにこんなね話自体も多分なかったですよね、語り部として喋ってくださいみたいな、へえすごい、やっぱりこれ、うん、偶然って言いながらやっぱり縁ですね、うん、じゃあ斉藤先生からなんか最後に一言、なんかちょっとこの後会議があるっていうことなので途中で抜けられるので、はい、最後になんかこう伝えたいこととか、
はい本当に何がきっかけでもいいかなと思うんですよ、うんうん、でね、被災のこととか震災のことは東日本大震災だけが特別じゃないと思ってて、うん、これもあれなんですけども、うん、もう毎年いろんな、その、なんていうの、震災もあれば台風の災害もあれば、うん、あと大雨の災害もあればっていうのもすごいあって、その中でなんか一つでも自分が関われるものがあればいいなと思ってて、でそれがたまたま自分は距離的な問題ですね、
うん、
継続的に関われるっていうような距離的な問題と、あとこういった大学の中で行けるっていう、まあ、ある意味その経済的な支援があるから継続的にできるなとあったので、たまたまその東日本大震災だったっていうの、
うん、
まあ関わりだったっていうのがあるんですけども、うん、ぜひそういったことを皆様、皆様方で誰にというかいろんな人にも、
うん、
はい、自分が何ができるかとか、自分が継続できるものなんだろうっていうことを、
うん、
はい、考えてもらえればなという、
そのきっかけになればなって思いますね、はい、ありがとうございます。まあ、時間の許す限りちょっといてもらって、
はい、
今度渡辺さんにちょっとお話をお伺いしたいんですけど、2日間語り部として、はい、当時の思い出を語るっていうような形で、さっきねちょっと思い出すのがしんどいかなって思ってリモしたっていうことだったんですけど、実際やってみてどうだったですか？しんどかったですか？
そうですね、なんか先生にそのやってみないかってお話いただいて、じゃあやりますって返事をしてから、その、まあ、原稿を書こうと思ってたんですけど、うん、実は原稿出来上がったのが本当に1週間前か1週間も切ってる時で、でそのお話いただいてからそのできる期間までで、まあ、結構時間あったんですけど、
うん、
なんか なんかあんまりその作業にまず取り掛かれなくて、
うん、
でなんかどっかでちょっとやっぱいやってストップかけてて自分で、うん、でもさすがにもうあもうあと2週間もやばいと思って、うんうん、時間がないと思ってでそれであとちょうどその時期らへんに母とちょっと電話したのもあって、
うん、
でその時はまあ軽く本当に軽く言っただけだったんですけどなんか語り部することになったっていう、まあ、なんか電話がしてでなんか、まあ、そんな別にじゃこういうこと話したらとかそういう話も全然してなかったんですけど、うんうんうんなんか母と話したのきっかけに、よし、じゃあ書こうと思って書き始めて、で実際でも思い出してるうちに、やっぱりそのペンが止まるというか、
うん、
まあ、何書こうとかすごい迷ったりはして、うん、でもあんまり、なんだろう、それでもう泣いちゃうぐらいとかは特にもなくて、なんかもうやってるうちになんかあ意外と自分ちゃんと受け止められてたんだとか思って、でもなんかそのまあ語り部のところでもちょっと泣いちゃったんですけど、その盛り土の話とかはなんかその思い出した時にやっぱりちょっと、まあ、家でも泣いたりしちゃって、でもそれはなんか本当に悲しくてあの泣いちゃうっていうよりもなんか気づいたらなんかこう涙が出てて、でその時に自分であここは本当に自分辛かったんだなっていう風になんか自然となんか感情に素直になってて、だから正直やってしんどかったなっていうのは全くなくて、むしろあ自分こんだけ向き合えてたんだっていう風に思いました。
あの突然ね、もう渡辺さんの話を、始めてしまいますけど、渡辺さんのちょっと紹介をしますと、
はい、
大正大学の今3年生
です、
はい、就活をしなければいけないということで、この就活の話になるとちょっと表情がこもるんですけど就活大変ですか？
はい、大変です、
はい、そんな中でね、先ほど言いましたあのスキーダッチャー、南三陸というイベントの中でね、2月の16、17日、語り部っていうことで、その震災の、その当時、当時中学1年生の時に、
はい、
まあ、その東日本大震災を経験したっていうことで、それからのこう受けた時の状況とかをね、語るっていうことで、まあ、40分から45分ぐらい、ずっと一人で語るっていうのを、聞いて、私はもうすごく感動して今回のインタビューにつながったんですけれども、まず、私なんかでもね、こう人前でこう喋るって割とまあ慣れてるっていうか嫌いなんですけど、あのあれですけど、40分間、まあ、あの時に多分測ってたんですけど45分ぐらいだったと思うんですけど、こうメモも見ないで、でこう誰かとこう会話するわけではなくて自分がとうとうと話をするっていうのって私から見たらものすごくハードル高いんですね、
はい、
もう絶対無理だなと思うんですけど、
はい、
それをこうできたっていうのはなんかこうそういう訓練とかこう語る練習とかって過去なんかしてたんですか？
いや、はなんか何も特に訓練してたとかはなくて、
うんうん、
でもその中学の時とかにそのまあ生徒会役員でその全校の前で話したりとかそういうのはあったので、まあ人前で話すことは昔からちょっとまあ機会があってやっていて、だからといってそのなんだろう、それが訓練になったかもわからないし、そんな結構前のことなので。本当に久しぶりにあんなに大勢の方の前で話したし、うん、特に本当に訓練したでもないし、
うん、
練習もその前日の夜に一応原稿を読み直すぐらい、
うんうんうん、
時間計りながら読み直すぐらいだったので、うん、特にしてなくて、
うん、そう、だからまあ私が聞いたのは2日目だったんですけど、はい、初日と2日目で何か変わりました？
そうですね、うん、なんか気持ち的には正直同じだったんですけど、
うんうんうん、
どっちも緊張してたし、
うんうん、
同じだったんですけど、内容的にはなんかやっぱり2日目話した時の方が思い出したものだったり、うん、あとその1日目の夜にその母と電話したので、うんうんうん、まあ、こういう風に話せたよって話をした中で、うんうん、その母がなんか例えばお母さんもそのいろいろ考えてたんだけどこういうこともあったよねとか、うんうんうんうん、あとあの時本当はお母さんああいう気持ちだったとか、あそういうことも母から聞いたので、それもプラスされて2日目話せたっていうのはあります。
で話の中で、ね、すごく印象的だったというか、あの私がいいなというか思ったのが、まあ、作られてないのは真実の言葉だなと思ったのが、時々正直この辺の光景覚えてないんですよねとか、はい忘れちゃってるんですよねとかいうのがあって、はい、普通なんかこうもう前もってもね、私なんかだともうストーリー作っちゃってここで泣かせるぞみたいな、それ作っちゃうんですけど、そういうのがなくても忘れたことを忘れた、それこそあの一番覚えてるのが、中学校の なんか体育館で作業かなんかしてたんですよね、はい、でその時にちょうど震災が起こって、はい、でなんか知らないけど大変だ大変だっていう形になって、そのまま体育館の中でずっといて、先生たちもなんか大変だしって言ってて、住民の人たちがどんどんどんどん来るし、はい、なんか何が起こってるのかわからないしっていうような、もうわけのわからないところにいきなり体育館でそういう作業してたら巻き込まれたみたいなイメージだったと思うんですけど、はい、でその中からやっぱりこう外見るのも怖いし、
はいは
い、で、まあ、何日間か経ってお母さんが迎えに来てくれて、帰り道もう周りこう見るのが怖くて足元ばっかり、ね、お母さんに言われてもう足元だけ見てなさいって、はい、でそれこそ、ね、周りには変わってしまった光景があっただろうし、それこそ亡くなった人とかも多分、の中こう家に帰っていくっていうような状況っていうのをこう多分見たんだろうけれど忘れてたりとか見ないようにしてたりとか、
はいは
い、でということで、もう忘れてることもいっぱいっていう、結構新鮮だったんですね。やっぱりそういう光景ってずっとなんか残ってんのかなと思ったんですけど、実際忘れてる、それとも忘れたい？
いや、忘れてるですね、どちらかというと。忘れたいっていうのはあんまり思ってなくて、
うん、
そうですね、忘れてるの方が近いですね、
うんうん。でその話の中で、なんていうかな、あの盛り土のさっきもちょっと出ましたけど、
はい、
盛り土の話の時にすごいちょっと感極まって、
はい、
そのなんかこうすごいなんていうか悲惨な光景というか、やっぱり人も見たという、はい、それよりもこう整備されていく時を見た時の方がなんか、はい、
そうですね、
っていうのは、
はい、
うん、
なんか自分でも正直それは不思議なんですけど、
うん、
でもなんか直後はもうでも正直何が何だか分かってないし、それでもやっぱり町のなんだろう、まあ破片じゃないけど、なんかあのスーパーの看板あるみたいな、なんかそういうのもやっぱり
やつ
なんかあったりとか、あとそのまだ取り壊しされてない建物とかも全然あったので、まああ、 あの建物は無事だったというか、その飲まれたけど、
うん、
あの、
うん、
倒れてはないんだとか、
もともとの知って壊れてはいるけど知ってる街並みなわけですよね、はい、うんうん、
でだったんですけど、そうですね、なんか整備され整備っていうかその、うん、まあ瓦礫撤去されて、
うん、
で盛り土が積まれてってなった時はなんか、そこで多分あとその年数的にも立ってたので、
うん
うん、多分心の整理もある程度つき始めてたのもあって、うんうん、そのやっとそこで、あ、なんか街なくなったんだっていうのもあって、
うん、
でも多分それがかぶって、多分あの時期が本当に一番自分で辛かったのかなっていうふうに思ってます。
変わっていくっていうところを目の当たりにする感じで、はい、その前まではもうなんかちょっとまだ分からない、パニック状態
で、はい、パニック状態って感じでしたね。
なるほど。 で話の中でね、ちょっと私あのブログも書かせてもらった時に津波天然湖っていうのね、
はい、
ちょっとすごい新鮮だったんですね。津波天然湖って何かっていうと、まあ、津波が来たらもうとりあえず人のことは置いといて自分がまず安全な場所にこう逃げなさいみたいな教えで、まあ、なんか他のことを、他の人のことをほっといて冷たいっていう、印象を受けるかもしれないですけど、そうじゃなくて、まずは自分の、ことをやるっていうことが、まあ、その地方のこう生き残るための多分、一番、の方法だっていうことだと思うんですけど、すごい新鮮だったんですね。で、でもっと面白かったのが、それを幼稚園の頃からずっとその津波天然湖って言われててっていうんですよ。未だにやっぱりそういうのその地方のその南三陸の地方ではみんな教えているのが、まあ、たまたま、渡辺さんのご実家が、漁師さんで、はい、まあ、その津波とかっていうことに、まあ、縁が、まあ、近いあれだったんで、そういうのの教えなのかなと思って、すごいちょっとその津波天然湖という言葉がね、すごい私の中では印象的だったんですけど。
そうですね、うん、